被害者意識、身代わり、脱人間化、ジェノサイドへの道。第二次世界大戦前のドイツの歴史的奇跡と、2025年5月17日時点でのイスラエルの行動は、国の被害者意識が、どのようにして少数派グループへの体系的な標的化につながり、最終的にジェノサイドに終わるかという、深く不安を煽る、類似性を明らかにしています。両ケースは、国民的被害者の物語を育み、社会的課題の責任を少数派に押し付け、そのグループを脱人間化し、彼らに対する暴力を扇動し、ジェノサイド行為に至るパターンを示しています。このエッセイは、公共のレトリック、軍事作戦、人権報告、学術的分析を通じて、イスラエルのパレスチナ人に対する行動を、1920年代と1930年代のドイツのユダヤ人への扱いと比較し、それがホロコーストにつながった経緯を検証します。愛被害者意識、攻撃の基盤。第二次世界大戦前のドイツ、1919-1939、第一次世界大戦後、ドイツは厳しい賠償金と領土喪失を課したベルサイユ条約によって、深い被害者意識を育みました。この物語は、ドイツが不当に抑圧され、内部の勢力によって裏切られ、地位を弱められたと描写しました。プロパガンダ、教育、公共の言説を通じて、ドイツ人は自分たちを被害者と見るように条件付けられ、国家の苦しみと過去の栄光を取り戻す必要性に焦点を当てました。自己憐憫と自国の課題における役割を認めない、拒否によって特徴付けられたこの意識は、ドイツの苦難の責任者とみなされた者に対する攻撃的政策の基礎を築きました。イスラエル、1948-1025、イスラエルの国家アイデンティティは、600万人のユダヤ人の命を奪い、ユダヤ人の意識に永続的な影響を与えた、ホロコーストのトラウマによって深く形成されています。二度と繰り返さないという原則は、イスラエルを永遠の被害者として位置づけ、ナチスの迫害を彷彿とさせるその消滅を求める勢力から常に脅かされています。ウィキペディアの被害者意識に関する記事は、自己憐憫、道徳的エリート主義、共感の欠如といった特徴を挙げ、これらがイスラエル社会に深く根ざしています。ホロコースト教育、国家記念行事、政治的レトリックは、この被害者意識を強化し、しばしば歴史的トラウマを、パレスチナ抵抗のような現代の脅威と結びつけます。この意識は、イスラエルの国際的な批判への対応に見られます。例えば、2024年の南アフリカの ICJ 訴訟では、ジェノサイドの非難は、イスラエルの存在権に対する反ユダヤ主義的攻撃として却下され、批判に対する過敏さとその苦しみの承認を求めるニーズを反映しています。類似点、両国は攻撃者、被害者のダイナミクスを逆転させる被害者意識を育みました。ドイツは裏切りと抑圧の被害者として自身を描写し、イスラエルはホロコーストの記憶に根ざした反ユダヤ主義的攻撃の被害者とみなします。ウィキペディアの記事で説明されているこの意識は責任を受け入れる拒否を助長します。ドイツは第一次世界大戦での役割を、イスラエルは占領での役割を、両者がスケープゴートとされた少数派に対する暴力を正当化することを可能にしました。2. 身代わり、社会的課題の責任を少数派に押し付ける。第二次世界大戦前のドイツ、1920年代と1930年代、ドイツはユダヤ人を社会の苦難の身代わりにし、1923年のハイパーインフレーション、失業、文化の衰退などの経済危機を彼らの影響に返しました。プロパガンダは、ユダヤ人を不忠な機械主義者として描写し、ドイツ人を搾取する内部の敵として枠組みました。この物語は、メディア、教育、ユダヤ人を公的役割から排除する法律などの公共政策を通じて強化され、彼らがドイツの問題の根源であるという認識を固めました。イスラエル、1948年の建国以来、イスラエルは一貫してパレスチナ人をその安全保障と政治的課題の責任者として非難し、占領による体系的な抑圧をしばしば見過ごしてきました。2023年のヨルダン川西岸での36人のパレスチナ人子供殺害に関する記事はこれを 示しており、イスラエル軍は石を投げるなどの軽微な行為で子供たちを脅威として分類し、最も若いパレスチナ人でさえ騒乱の身代わりにすることで死を正当化しました。2023年10月7日の攻撃は最初にハマス主導の虐殺として報告され、1195人のイスラエル人の死を招いたとされ、全パレスチナ人口を悪魔化するために使用されました。しかし、その後の調査では、イスラエル軍のハニバル司令の使用、イスラエル兵の捕獲を防ぐために、イスラエル人の命を犠牲にしてでも、無差別な武力を使用する、がこれらの死傷者に寄与したことが示され、報告では、ヘリコプターの射撃と戦車の砲撃が、ハマス戦闘員と共に、イスラエルの人質を殺害したとされています。それにもかかわらず、より広範な物語は、すべてのパレスチナ人を身代わりにし、2024年12月の市民に対する体系的暴力の人権報告に反映されています。2023年のエルサレムバタ行進でのアラブ人に死をといった公共のレトリックは、パレスチナ人をさらに身代わりにし、彼らの存在そのものが問題であると示唆し、極右指導者によってパレスチナ人がイスラエルの存続の障害として描かれる感情を反響させています。類似点、両国は社会的課題の身代わりとして少数派を非難しました。ドイツは経済的及び文化的問題をユダヤ人に返し、イスラエルは安全保障の脅威をパレスチナ人に返し、しばしば占領が抵抗を煽る役割や、10月7日のイスラエル人の死にハニバル司令が寄与した自身の行動を無視します。ウィキペディアの記事の望ましくない状況の原因として他者を特定する特性は両ケースで明らかであり、ドイツは自身の失敗を否定し、イスラエルは責任を回避し、身代わりグループに対する攻撃的行動を正当化します。 3. 脱人間化と暴力の扇動。第二次世界大戦前のドイツ、脱人間化は戦前ドイツの政策の要であり、プロパガンダはユダヤ人をアーリア種族に対する過当な脅威として描写しました。メディアと公共キャンペーンはユダヤ人の人間性を剥奪し、社会的危険として描写しました。このレトリックは暴力を扇動し、ドイツの優越性を称賛する大規模集会がユダヤ人を中傷し、敵意を正常化しました。1938年までにユダヤ人コミュニティに対する国家承認の暴力が噴出し、ユダヤ人の苦しみに対する国民の無感覚化をもたらした長年の脱人間化プロパガンダの直接の結果でした。イスラエルのパレスチナ人に対する脱人間化は、レトリックと行動の両方で明らかです。2023年のエルサレムバタ行進で、参加者がアラブ人に死をと叫んだことは、暴力を公然と扇動し、パレスチナ人を死に値する集団的敵として描写し、ドイツの集会の敵対的スローガンに似ています。2023年のヨルダン川西岸でのパレスチナ人子供殺害に関する記事はこの脱人間化をさらに示しており、子供たちは中立化すべき脅威として扱われ、イスラエル軍は彼らの人間性にほとんど配慮を示さず、軽微な行為に対する致命的な武力を正当化しました。ガザでは2024年12月の人権報告が、病院などの民間インフラへの攻撃や飢餓状態の強制を含む体系的暴力を強調し、パレスチナ人を軍事キャンペーンの単なる標的に還元し、彼らの基本的人間性を一切考慮しません。類似点、両国は少数派を脱人間化して暴力を扇動しました。ドイツはユダヤ人を下等人種として描写する明確なプロパガンダを使用し、イスラエルの脱人間化は実際的であり、パレスチナ人を排除すべき脅威として扱います。これは証拠に示されています。ウィキペディアの記事の共感の欠如の特性は両ケースで明らかです。ドイツはユダヤ人の苦しみを無視し、イスラエルはパレスチナ人の命を軽視し、脱人間化されたグループに対する暴力を正常化します。4. ジェノサイドの頂点。戦前ドイツから第二次世界大戦、1939-1945、ドイツの軌跡は1941年に始まったホロコーストで頂点に達し、600万人のユダヤ人のジェノサイドに至りました。これは長年の狂気、身代わり、脱人間化の結果であり、 国家は死の収容所、集団銃撃、ゲットーでの飢餓といった体系的手法を用いてユダヤ人人口を根絶しました。グループを破壊する意図は明白で、国連ジェノサイド条約の定義を満たし、ユダヤ人をドイツの存続に対する実存的脅威として枠組み、国民を犯された残虐行為に無感覚化する被害者意識によって正当化されました。イスラエル2023年10月7日の攻撃後のイスラエルのパレスチナ人に対する行動はジェノサイドで頂点に達し、2025年5月のジェノサイド研究 NRC 記事によって確認され、研究者はイスラエルのガザでの行動を満場一致でジェノサイドと分類し、2024年12月のアムネスティインターナショナル報告もこれを裏付けます。証拠には以下が含まれます。体系的暴力と剥奪。2024年12月の報告は病院などの民間インフラへの攻撃や飢餓状態の強制を記録し、2024年11月までに4万4000人以上のパレスチナ人が死亡し、190万人が避難民となったとアンルワが報告しています。意図、ガザを居住不可能にすることを目的としたこれらの行動の体系的性質は、国連ジェノサイド条約の基準、殺害、深刻な危害の引き起こし、物理的破壊をもたらす条件の強制に一致します。ウィキペディアの記事で概説されたイスラエルの被害者意識は、道徳的エリート主義、イスラエルを道徳的に優れているとみなす、共感の欠如、パレスチナ人の苦しみを無視、反数、イスラエルのトラウマに焦点を当てるといった特性を通じてこのジェノサイドを可能にし、パレスチナ人の体系的破壊を知覚された脅威に対する防御的行為として正当化します。類似点、両国は被害者意識に駆られてその軌跡をジェノサイドで終えました。ドイツのホロコーストとイスラエルのガザでのジェノサイドは、国家主導の暴力が少数派の破壊を標的とし、体系的手法、殺害、剥奪を用い、グループを根絶する明確な意図を示しています。規模は異なります。600万人のユダヤ人に対し、4万4000人以上のパレスチナ人が、意図とメカニズムは驚くほど似ています。V. ニーチェの警告、被害者意識による変容。ニーチェの引用、怪物と戦う者は、その過程で自分が怪物にならないよう注意すべきであると、深淵を覗き込むとき、深淵も、またあなたを覗き込む、は、被害者意識が両国を、ジェノサイドの実行者に変えた方法を理解するための哲学的レンズを提供します。怪物との戦い。第二次世界大戦前のドイツはユダヤ人をその存続を脅かす怪物として枠組み、この物語を利用して彼らの排除と最終的な絶滅を正当化しました。この知覚された悪と戦う中で、ドイツは怪物となり、プロパガンダを通じてユダヤ人を脱人間化し、ホロコースト中にジェノサイドを犯しました。イスラエルは、パレスチナ人を怪物として位置づけ、しばしば歴史的抑圧者に例え、その行動を正当化します。しかし、そうすることで、ヨルダン川西岸での子供の殺害、ガザの民間インフラへの攻撃、2024年人権報告と2025年 NRC 記事に、裏付けられたジェノサイドの犯行といった怪物的な戦術を採用します。道徳的エリート主義を持つ被害者意識は、これらの行為を存続に必要だと弁解し、ドイツの正当化を反映します。深淵を覗き込む。第二次世界大戦前のドイツの第一次世界大戦後の不満への固執、国家屈辱の深淵は、その闇を反映させ、ホロコーストによる道徳的腐敗に陥り、反対すると主張した悪そのものとなりました。イスラエルのホロコーストのトラウマへの執着、歴史的苦しみの深淵は、その行動に反映され、ガザでジェノサイドを犯し、防止を誓った残虐行為を反映します。ウィキペディアの記事の共感の欠如と反数の特性は、パレスチナ人の苦しみを無視しながら、自身の痛みに焦点を当てるイスラエルによって、この堕落を悪化させます。類似点、ニーチェの警告は、両国における被害者意識の変容力を強調します。知覚された敵と戦う中で、彼らは ジェノサイドの実行者となり、トラウマのそれぞれの深淵を覗き込むことで、その闇を反映し、歴史的抑圧者の戦術を採用しました。6. より広範な影響と倫理的懸念。第二次世界大戦前のドイツと2025年5月17日時点のイスラエルとの類似点は、危険なパターンを明らかにします。武器化された被害者意識は、少数派グループの体系的破壊につながる可能性があります。ドイツの奇跡、1920年代初頭からホロコーストまでは、狂気、身代わり、脱人間化がジェノサイドで終わる方法を示します。イスラエルの奇跡、1948年の建国からガザでのジェノサイドまでは、公共のスローガン、軍事暴力、体系的破壊の証拠に見られるように、同じメカニズムを可能にする被害者意識とともに、類似の道をたどります。倫理的懸念。道徳的皮肉、ジェノサイドからの避難所として設立されたイスラエルは、パレスチナ人に対して、ナチスドイツを彷彿とさせる戦術を再現し、二度と繰り返さないという、その設立理念に矛盾します。共感の欠如と、道徳的エリート主義は、イスラエルが、この皮肉に盲目である原因となり、パレスチナ人の人間性よりも自身の被害者意識を優先します。国際的、凶暴、1945年までホロコーストを阻止、できなかった国際社会の失敗は、2025年 NRC 記事に指摘されるように、イスラエルのジェノサイドへの不十分な対応に反映され、2024年の ICJ 訴訟などの法的行動にもかかわらず、残虐行為が続くことを許しています。トラウマのサイクル、イスラエルの行動は、トラウマのサイクルを永続化し、パレスチナ人の苦しみが、ナチス下でのユダヤ人の苦しみを反映し、将来の紛争と怨恨を潜在的に煽ります。2023年10月7日の攻撃に関する初期の物語は、イスラエルの一部の死傷者における役割にもかかわらず、パレスチナ人を身代わりにし、このサイクルを悪化させます。結論。第二次世界大戦前のドイツと2025年5月17日時点のイスラエルとの類似点は、深く、非常に不安を煽るものです。両国は、被害者意識に駆られて、ドイツは、第一次世界大戦後、イスラエルは、ホロコースト後、少数派、ユダヤ人、パレスチナ人を、社会的問題の身代わりにし、彼らを脱人間化し、暴力を扇動し、最終的にジェノサイドを犯しました。ドイツのホロコーストとイスラエルのガザでのジェノサイドは、公共のレトリック、軍事行動、人権報告、学術的コンセンサスによって証明されるように、同じメカニズムを反映しています。国家主導の暴力、体系的手法、根絶の意図、責任を受け入れる拒否と、標的グループへの共感の欠如によって、正当化されます。ニーチェの警告は、彼らが戦った、怪物となり、そのトラウマの、深淵を行動に反映したこの変容を照らし出します。この分析は、被害者意識が、暴力のサイクルを永続化する、危険性を強調し、歴史的トラウマが共感と責任を持って対処されない、場合、どのように新たな残虐行為につながるかについて、批判的考察を促します。